こんばんは。火曜日夜8時、山里ゴスペルクラブがお送りするゴスペルの風の時間がやってまいりました。今日の担当は木原純子と
野見山です。
はい、野見山さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつも恵子さんが担当してくださっているんですが、実は最初うちの子供がインフルエンザにかかり、恵子さんのところの子供もインフルエンザにかかり、そしてなんと先週、コンサートの当日に高熱を出されてしまったんですね。
はい、
だから恵子さんも私たちの唯一の大黒柱というか、もう総学者だったんで、もう本当にパニックの状態だったんですけども、一度も一緒に、まだピアノでは練習したことのない方に代わっていただいて、
はい、
なんとかしのぐことができました。本当に恵子さんの存在にね、そして神様に、設置させてくださった方にも心から感謝をしたいと思います。で、今日は野見山さんにそういうわけで来ていただいたんですが、野見山さんはですね、実は山里ゴスペルクラブでいつも、まあ本当に心から笑顔で、いつも神様喜んでゴスペルを歌ってくださってるんですけども、それ以外にも小さな子供たちを連れて来てくださるお母さん方のために、もう本当に喜んでお母さんたちが歌っている間に子供たちとこう遊んでくださる、そういうボランティアをしてくださってるんですよね。
はい、子供が好きなんです。
そうですね、もう本当にありがたい。こう山里ゴスペルクラブにはただ歌うだけではなくて、まあそういう縁の下の力持ちの方々が、たくさんいてくださっていますので、小さなお子さん思っていらっしゃる方も、もう全然遠慮なくですね、来ていただければというふうに思います。まあ看護師さんもしておられたんですよね。
はい、
だから本当に安心してですね、短い時間を預けして、まあ、すぐ近くでですね、同じ部屋でもうギャギャ騒ぎながらなんですけども来ていただければというふうに思います。じゃ、それから野見山さん、
はい、
水曜日の再放送の時間なんですけど、ちょうど職場のお昼休みの時間に当たるそうで、なんか職場でですね、なんか全員でたくさんの方でお弁当食べながらこの放送を聞いてくださってる、
はい、そうなんです。
もうそれを聞いてですね、本当に嬉しいっていうか、もうありがたいというか、また毎週ですね、引き続き聞いていただきたいなっていうふうに思っています。さて、先週まで3回にわたって、2月5日がこの西坂の丘、長崎の西坂で日本26聖人という方々が殉教された記念日でしたので、このことを記念したコンサートをこうお送りしてきましたけれども、先週もですね、2月16日土曜日、恵みの丘というところにあります、また別の経費老人ホームというところに招かれて行ってくることができました。で、まあ殉教のお話と牧師さんを招いてのお話と、こうタイアップしたこの山里ゴスペルクラブのコンサートだったんですけれども、今日はその模様を一部抜粋してお届けしたいと思っています。で、日本26聖人の中には、小さな子供が3人と、小さなといっても、まあ、12歳、13歳、14歳、15歳のあたりの子供たちが3人いたんですけれども、まあ、今日本で言えば小学校5年生ぐらいにあたりますが、そういった意味でちょっと今日はまず1曲目にですね、小学校5年生の子供が歌っています神様はいる限りという曲をお聴きください。作詞は、谷口しおんちゃん、作曲は谷口もとこさんです。
僕の
といかがでしたか、あなたは許してくれたのに私は許せなかった、どうか許せる力をください。野見山さん、こういう曲だったんですけども、はい、日本26世人の子供たちは十字架にかけるお役人さんたちを許していったんですよね、うん、で、まあ、私たちは生きていると本当に許せなくなってしまう、こう、ことに何とか出会うと思うんですけども、彼らはそれを許していける特別な力とか愛をいただいていた、そのなんか、秘密っていうのがなんか知りたいなって、ね、その同じ力をなんか私たちももらえたらなって思うんですけども、はい、そういうわけで今日はこの許すっていう心とゴスペルというのをテーマに、今回、この老人ホームの方で牧師さんがお話をしてくれていますので、そのお話と私たちのゴスペルとぜひ聞いていただきたいと思います。じゃあそれではここからが老人ホームでのライブです。
パウロ・ミキという当時33歳でイエズス会の方だった説教者の方がいました。彼は京都で捕まってからずっとイエス様のことを伝えながら、一番最後にした説教が十字架の上で殺される寸前までイエス様のことを述べ伝え続けたんですね。さっき言いました、ルドヴィグ・バラギやアントニオという少年たちが大合唱しますと、そこにいた人たちがみんな一緒に声を合わせて賛美を始めます。その賛美の中で天狗が降りてきたと言われていますが、その天狗が降りてきた中でパウロ・ミキが最後にした説教、何だったと思います？あそこにも、書かれてありましたけれども、パウロ・ミキはですね、もうちょっと正確に言うと、もうちょっと詳しく言うとね、こう書いてあったんですね。この者はフィリピン人なのに日本人と称してルソントより来たり。なんだ、嘘です。本当にれっきとした日本人だったんです。だから言うんですね。私はれっきとした日本人です。人が死ぬんでなんで嘘なんかつきましょう。皆さん、私が殺されるのはキリストのことを信じてイエス様のことを伝えたからです。でも私はそのことを本当に喜んでいます。って言った後にですね、実は目の前に二人、これから彼を突き刺そうとしている役人が槍を構えて待っていました。その役人に向かって言うんです。私はあなた方のことを許してますよって。そしてテラザー・ハンダブロー、これは彼の旧友なんです。昔、この友達は一緒にセミナリオってのは進学校ですけども、学んだこともある人なんですよ。それが自分を殺す人になったわけですね。許してるよって。寺田半三郎、私は彼のことを許しています。で、秀吉、当時一番権力者の人で、26人を捕まえて京都から長崎まで連れてきて西高で殺せって言った人です。言うんですね、秀吉のことを許しています、秀吉様のことを許しています。私は秀吉様も寺田半三郎のことも、この私を殺そうとしている人のことも誰も恨んでいません、みんな許しています。そして言うんですね、それはイエス様が私を許してくれたからです。皆さんもこのイエス様の許しを受け取って天国に来てくださいって、槍を突き刺されるその寸前まで今殺そうとする人を許しながら、彼はみんなにイエス様のことを伝えて天に帰っていったんですね。で、私これを受け取り感動したんですね。で、キリストを知ってってすごいなと思ったんです。で、今私牧師なんですね。で、自分もきっとそんな風に許せるのかなと思ったんですけど、大きい声で言えないんですけど、許せないんですね。皆さん、人生長く生きれば生きるほど悲しいけれど、許せない人いたりしませんか？言えってはいませんから。いません？思い出してしまうと、こう、夜も眠れなくなってしまうような人とか、思い出すだけで、なんか体が悪くなってしまいそうな人とか、いない方が幸せですね。もちろんそうです。でも悲しいけれど、辛いけれど、許せない人って、長く生きれば生きるほど起きてきますね。なんでパウロ・ミキは、自分を殺そうとする人を許し、心の底から許しながら、あんなに輝いて、喜んで殉教できたんでしょう。西高の丘っていうのはそれまでね、長崎の最も悪かった人、極悪犯罪人を殺す見せしめの場所だったんです。それまではみんな死ぬ時にね、忘れてやるもんか、呪ってやるとかですね、恨んで出てやるとか言いながらみんな死んでいったんです。そりゃそうですね、殺されるわけですから。 ところが26人たちは誰一人そんなことがない。本当に喜んで許して輝いてみんな殉教していった。だから見た人たちはびっくりしたんですね。当時は戦国時代がやっと終わったばかりで秀吉になってちょっと平和になってきたかなっていう頃だから、死が転がっていた。こんな明るい死を見たことがない。こんな希望に満ちた死を見たことがない。こんなに喜んで許して輝いて自分を殺す人を許しながら死んでいく人なんて見たことがない。みんな驚いたんですね。そしてその後ね、私もあんな風に死にたい、私もキリストにしてくださいって言って、それまでキリストを信じてなかった人まで大感謝に来たって記録の本に書いてあります。なんでそんなに抱えていたんでしょう。それは彼らはね、いつもいつもいつも神様のことを、イエス様のことを、聖霊様のことを喜んで賛美って言うんですけどね、歌ってたんです。今ありましたね、賛美してたんです。神様ありがとうって、あなたが大好きですって。で皆さんね、神様は上手でも下手でもすごく綺麗な声でもドラ声でも心から神様を喜んで歌ってくれる人が大好きなんです。で本当に神様のことを喜んで歌いますとね、神様が心に来てね、この中にある苦しみや悲しみや許せない心がね、溶けていくんです。これはお話じゃありません。今でも本当に起こることです。26世人パウロミキはそれを体験して知ってました。そしてね、私の知ってる方は、うちの教会の方なんですけども、知ってる方はですね、お父さんが許せない人がいたんです。イエス様を信じてせっかく教会来たのに、お父さんも教会来るようになりました。お父さんは妹さんにひどいことをした。それで妹さんはうつ病になりました。30歳になっても結婚してませんでした。お姉さんは妹さんのこともあって、自分は結婚したんですけどね、許せなかった。お父さん、自分がイエス様を信じたらお父さんも信じて教会来るようになった。でお父さんが教会に来てこうやって神様を賛美していると、昔のことを思い出してきて腹が立ってくるんです。で教会来れなくなっちゃって、教会から離れちゃったんです。寄ってきたんです。でまたお父さんも戻ってきたんです。でまたお父さんもこうやって歌ってるとね、どうしてもお父さんが許せない。また教会離れちゃったの。大好きなお母さんが癌になりました。お母さんもイエス様死んでたの。今度は家族みんなでまた戻ってきました。で今度は賢いですね、日曜日に教会行くとお父さんも教会来てるから、また腹が立って許せなくなるから、日曜日行かないで火曜日にも礼拝してたので、火曜日に教会行ってたんです。もう教会から離れたくないってとは神様に言われたんです。日曜日に教会に来なさいって。で行ったんですね。7年前にお父さんがいたんですね。また心がキリキリいたんで許せなかったほいでね、でもね、目を閉じて神様って賛美し始めたんです。私はあなたは大好きなんだけど、お父さん許せません、神様助けてほしいって思いながら、神様あなたが大好きですって歌を歌ってたんです。お父さんがね、一曲終わったら座ったんです。ふって見たらお父さんがね、年を取ってひだを撫でながらね、立てないでね、座ってたんです。その瞬間、20年以上、30年ぐらい許せなかったお父さんなんですね。ドドーッと涙が出てきたんです。理由はわからない。そしてコロナがね、スーッと溶けていったんです。5、6曲歌いました。歌い終わった後、斜め前にいたお父さんが、愛しくて愛しくて愛しくて仕方がない、なんで今まで許せなかったんだろうかわからなくなったんです。今そのお父さんね、牧師になりました。妹さん48になってから結婚しました。奇跡が起こったんです。お姉ちゃんがお父さんを許せた時、この家族に和解と癒しと回復が起こったんです。お母さんは天国で一生懸命祈ってました。皆さんね、本当に神様を喜んで賛美するとね、天国からね、神様が皆さんより先に行った方が天国で祈っててね、許せる力をくれるんです。これはお話じゃありません。現実に起こるんです。神様生きているから。それをパウロミキは、26人は知ってました。そして私たちも今日ね、せっかく彼らのことを思いながらこうやって賛美してるから、 本当に心から下手だって関係ない、もちろん上手い人もいると思いますけど、心から神様をね喜んで賛美しましょう。きっと神様がね許せる心をくれてね、自由になります。輝いて生きれるようになります。あなたのためにっていう賛美を、ね、歌っていただきたいと思います。
いかがでしたか、私たちにはどうすることもできない十字架というのがあります。まあ、このうちに生まれてしまったこととかですね、このあのお母さんのもとに生まれたこととか、まあ、それ以外にも嫌なこと、辛いこと、どうして私がこんなことってことあると思うんですけども、まあ、その状況の中で本当に神様に感謝をして、神様に向かってゴスペルを歌う、それが十字架上での、まあ、26聖人の賛美につながる、なんていうんですかね、天国が降りてくる、なんか秘密なんだなっていうことを少しなんか感じることができました。最後にですね、そういった時に表されてくる天国を表している曲をぜひ聴いてください。これも、ライブからです。
Yeah. Shoot!
かがでしたか。野見山さん、今回は本当ピアニストのケグさんが突然のインフルエンザということで、このピアニストの大切さが身に染みたんですけども、ぜひですね、ピアノが弾ける方、ギターが弾ける方、特別うまく弾ける必要はありません。もう本当に心を込めて、弾ける方はぜひ、ぜひいらしてください。で、二本指で、浦上天使堂で、この間の日曜日、コンサートあったんですね。二本指で、両手二本で、の方がですね、本当に素晴らしいアメージングレスとかを弾いてくださいました。で、私なんか指が短いんですけども、この短い指でも、やっぱりピアノは、今からでも、もう始終の手習いというか、習ってでもですね、ゴスペルクラブでしていきたいと思います。ぜひいらしてください。またですね、このクラブに入りたいと言ってくださった方がいるんですね。もう本当に嬉しくて、待ってますので、ぜひいらしてください。それから、3月16日に、日曜日、ふれあいセンターで私たちもふれあい祭りに出させていただきますので、お近くの方ぜひ聞きにいらしてください。それでは、電話番号お願いします。
はい。はい、電話番号は 842-1039 です。842-1039 です。
それではまた来週お会いしましょう。来週の担当はフェイスです。さよなら。
さよなら。